耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。ロジカルシンキングというものがありますよね。いや、僕も20代の頃ね、いろいろと本を読んで勉強してたんですけど、確かにこのロジカルシンキング、いわゆる論理思考ができると仕事に役立つんですよね。これは間違いないです。ただ僕も30代に突入しまして、経験と勘で、仕事やらプライベートのイベントやらをこなしてしまうこともしばしば出てくるようになりました。これはこれでね、僕が、仕事人として人として成長している証ということで喜ばしいことかもしれないんですが、たまにですね、この経験とか勘で仕事をすることに慣れてしまうと、新しい仕事とか、あと初めてのトラブル、こういった対処になんかうまくやれない、なんかうまく対処できないなんていうことがあります。やっぱりね、そういう時にこうロジカルシンキングって大事だなーなんていうふうに感じるんですが、そんなこんなで、本日は比較的簡単なロジカルシンキングの本をご紹介しようと思います。ロジカルシンキングを知らない若手の方も、もう忘れてしまったという中堅の方も、もしくはね、ロジカルシンキングそんなものいらないよなんていうベテランの方も、ぜひ聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は中慶出版より出ております下地寛也著、国用の5ステップ簡単ロジカルシンキングという本です。まずは著者のご紹介ですが、下地寛也さん1969年生まれ、国用ファニチャー株式会社国用の研修スキルパークシニアトレーナー、法人顧客への人材育成教育研修を担当する一方、国用グループ内部の人材育成の企画実施にも取り組まれている方です。で、そんな下地さんが書かれた今回の本なんですが、この本ロジカルシンキングの本としてはね、非常に簡単です。どう簡単かというと、身近な例えや平易な表現、そして多くのイラストや図表を使用しているので、読んでてね、そんなにこう小難しい印象はないんじゃないかなと思います。なのでこうロジカルシンキング敷居が高いなーなんて思ってる方は特におすすめですね。でこの本の内容なんですが、まずこちらの話をしましょう。著者の下地さん、ロジカルシンキングの実際の使い方を2つに分けて説明しています。1つが考えを整理して伝えるロジカルコミュニケーション、で2つ目が問題の解決策を考えるロジカル問題解決。本当その通りなんですよね。ロジカルシンキングっていうテクニック難しそうに思えるかもしれませんが、結局のところ仕事の中で考えを整理して伝えるときと問題の解決策を考えるときに使う思考法というか、すごい役に立つテクニックっていうふうに覚えてもらえばいいと思うんです。でタイトルにもある通り、この本ではこのロジカルシンキングを5つのステップに分けて教えてくれます。最初の3つが、今言った考えを整理して伝えるのに役立つピラミッドストラクチャー、機能法と演繹法、ミーシー、この3つ。そして後ろの2つは問題の解決策を考えるのに役立つロジックツリー、マトリックス、この2つです。で今ここまで聞いてね、ほら出たよ、難しそうな単語出てきたじゃんなんて思った方、ご安心ください。下地さんこちらの本で、例えばですね、機能法と演繹法については並列型と直列型なんていう風に言い換えていたり、あとミーシーは抜け漏れダブリをなくすなんていう風に言い換えたりしてて、難しい印象を持たせないように配慮しているんですね。もちろんね、これロジカルシンキング知ってるからといって、職場でね、上司からほら機能法で考えろよなんて言われても分かりませんからね。そういう意味ではこうやって平易な表現に置き換えるという配慮はとても僕好みでした。では今回の新刊ラジオ、ピラミッドストラクチャーの触りの部分と他の2から5のステップがどのような場面で役立つかをざっくりとご紹介していきましょう。ピラミッドストラクチャー、何か物を伝えるとき、もしくは何か物を考えるとき、最後に導き出すのは結論です。例えばそうですね、何々はこうですとか、何々をするべきですっていうときに結論を導き出す、これがないと意味がわかりませんからね。この結論を導き出すときにロジカルシンキングが使えるんです。結論がない話とかね、本当に聞いてもわかんないですからね。あと結論がない会議とかやる必要がないですからね。そういう意味でもこういうところでロジカルシンキング役に立つんですが、この結論を支えるテクニックがピラミッドストラクチャーと呼ばれるものなんです。まだここまで聞いても何のことだかわかんないと思うので、こんな簡単な例えから入ろうと思います。食堂に 当店のおすすめは牛丼です、という張り紙があったとします。この張り紙、お店が伝えたいことが書いてあるので立派な結論なんですが、疑り深いお客さんに対してはまだまだ弱い結論なんですよね。ほう、牛丼がおすすめ、お前が売りたいだけだろ。そんなお客様を納得させるために、この張り紙にこういった理由根拠を加えてみてはいかがでしょうか。うまい、早い、安い、当店のおすすめは牛丼です。はい、おすすめは牛丼っていう結論を、うまいから、早いから、安いからという3つの根拠で支えました。頭の中でちょっとイメージしてほしいんですけど、おすすめは牛丼っていう結論を、うまい、安い、早いという3本足で支えている様子をイメージしてください。まあ、文字通り揺るがない結論に見えてきたんじゃないでしょうか。しかし、人間ってのは本当に疑り深い疑問です。こんなお客さんが来るかもしれません。本当にうまいのか、本当に早いのか、本当に安いのかと聞かれたら、まあ、食ってみろよって言わずにですね、さらに3本ずつ足を追加してみてはいかがでしょうか。例えば、うまいという根拠、理由に、良い素材を使っています、入念な仕込みをしています、有名シェフが作っています、など。早いという根拠、理由に、調理手順が簡単です、食券制なのでお客様を待たせません、注文からすぐに取り掛かります、など。安いという根拠、理由に、大量仕入れで原価が安いんです、利益率を抑えて安価に提供しています、家賃が安いのでその分価格に反映しています、などなど。まあ、ここまで言えば大抵の人は納得してくれるはずです。で、先ほどね出た頭の中のイメージ、おすすめは牛丼という結論を、うまい、早い、安いという3本足で支えていましたが、その3本足にさらに3本の足を足していくと、どういう図形になるでしょうか。そう、ピラミッド型なんです。これがピラミッドストラクチャーなんです。このようにピラミッドストラクチャーは結論をしっかり支える、まあ、つまり論理をきちんと構成するのに役立つ考え方です。自分の考えを相手に伝えるとき、また理由や根拠を見つけるために利用してみてください。ではここからは残りのステップをごく簡単にご紹介していきましょう。機能法と演繹法。この本の中で下地さんは並列型と直列型なんていうふうに言い換えてますね。これは先ほどの結論と理由をつなぐための方法です。まあ、ぶっちゃけこの結論と理由をつなぐ方法はこの2種類しかありません。機能法、並列型はいくつかの事実を並べて、その事実から共通点を見つけて結論を導く方法。例えますと、 A 君は Xbox360 を持っている、 B 君は PS3 を持っている、 C 君は Wii を持っている。結論、だから僕もゲーム機が欲しい、っていった感じなんですね。で、もう一つの演繹法、直列型は、ある事実とそれが当てはまるルールを組み合わせて結論を導く方法です。例えばこんな会話、今日は木曜日だよね、木曜日にポケモンのテレビあったよね。結論、じゃあ今日はポケモンのテレビあるよね、といった感じ。まあ、こうやって聞くと皆さんも日常で使っている論理だと思いますが、どんなものが機能法で、どんなものが演繹法なのか、そしてそれぞれの方法にはどんなメリット、デメリットがあるのか、どういう時にどちらを使うのが好ましいのか、こういったあたりを本書でぜひ確認してみてください。ミーシー、これ確かミューチュアリーエクスクルーシブ&コレクティブリーエグゾースティブみたいな略なんですけども、まあ、本書のどこにも書いてありませんでした。僕もこれ覚えなくていいと思います。はい、ミーシー。このミーシーなんですが、頑張って訳すと相互に排他的な項目で完全な全体集合っていう風になるんですが、もうめんどくさいから下地さんの言うことを採用します。抜け漏れダブりがない状態です。先ほど僕が牛丼がおすすめという結論に関しての理由を提示しましたけど、あれ僕のオリジナルだったんですね。で、最初はこのうまいという理由の根拠にですね、良い肉、良い玉ねぎ、良い出汁なんていう風に考えたんですが、ここでドローカード、ミーシー発動。素材の話しかしてないじゃん、ということに気づいたわけです。 ということで、良い素材、入念な仕込み、有名シェフが作ったという理由に改めました。今ミシー発動ってさらって言っちゃったんですけども、どうしてミシーを使うとこういうことに気がつけるのか、またどういう風なテクニックでやっているのかというのは本書でご確認ください。ここ説明すると長くなるんです。ロジックツリー、ここからは問題の解決策を考えるのに役立つテクニック、このロジックツリーというのは問題の原因を探るのに役立ちます。ピラミッドストラクチャーと似た感じなんですが微妙に違うので、このあたりは本で確認してみてください。マトリックス、最後はマトリックス、映画のイメージが強すぎるんですけど、本来はその生み出すものとか基盤とか行列っていう意味ですね。で、本をよく読む人だったらマトリックス図とかマトリックス表というものを見たことがあると思います。あとはそうクロスマトリックスとかですね、ビジネス書で水野俊也さんがよく使うんですが、これ言葉で説明するとややこしいんですが、一目見ると皆さん、ああこれかと分かっていただけると思います。何かを選ぶ必要があるときに複数の評価軸で選択肢を評価する際、このマトリックスってのは非常に役立つ図表です。詳しくはこれも本書でご確認ください。さあ駆け足で来ちゃったんですけども、まとめましょう。こちらの本、ロジカルシンキングを簡単に学べる本としてとてもよくできています。おすすめの読者層はもう全人類ですね。会社員じゃなくてもですね、どんな職種の方にも役立つテクニックですから、ぜひこういった本でロジカルシンキング学んでみてください。で、若手に限らずね、経験と勘で仕事ができるというベテランの方でもロジカルシンキング、身につけておくと様々なことに柔軟に対処可能になりますので、恥ずかしがらずこういう風にね、学び直すことも大事だと思いますよ。僕もですね、結構ロジカルシンキング自分でもう知ってるっていうかできてるって思ってたんですけども、改めてね、勉強し直すと、あ、やばい、経験と勘とか思い込みで仕事してたなんていうことがしばしばあります。なのでここを機にロジカルシンキング学び直しましょう。では書籍情報です。国与の5ステップ簡単ロジカルシンキング、下地寛也著、中慶出版より税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。ここでサプライズゲストがスタジオにいらっしゃっております。著者の下地寛也さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、下地です。
ですね、本日は本当はインタビューの予定なかったんですけど、下地さんが新刊ラジオのリスナーさんということでスタジオにですね、なんとお越しいただいたんですけども、普段新刊ラジオ聞いていただいてるんですか。
3、4年前からですね、いろいろやっぱり上田さんの耳でこう勉強するみたいなところがいいなと思いまして、いろいろそういったポッドキャストを聞いている中で一番僕が好きなのがこの新刊ラジオだったんですね。なので今日は全然そういう予定じゃなかったんですが、ここに来たいためにちょっと出させてくださいというお願いをして今ここに座っているということなんです。
ありがとうございます。いや結構ね、来たがってる方いらっしゃるって聞いたことはあるんですけど、まさかと思いました。ですからね、さっき本編収録してる時、実は下地さん、著者さんがスタジオの外にいるっていう異様なプレッシャーの中で僕やってたんですけども、今回のラジオ気に入っていただければ幸いです。で、せっかくね、いらしていただいたので、今回お聞きしたかったのが、今回そのロジカルシンキングの本かなり簡単に書かれたんですけども、これはどういった狙いで書かれたんでしょうか。
そうですね、うちの国与という会社でもロジカルシンキングの研修というのは新人を主にやっているんですけども、これはまあ外部の講師でお願いしていたんですね、
はい、
でも結構ですね、3年ぐらい経ってその人にロジカルシンキング学んだ、何を覚えてるかって言ったら、ほとんどミーシーとなんか釣りっぽいものやったなって、この2つしか覚えていない、ね、
ミーシーと釣りっぽいもの、はい、
で演劇機能ってやったったら、もうその言葉でもアレルギーで、もう嫌だ嫌だみたいになっちゃうと思うんです。で、要はロジカルシンキングの中で初歩の初歩、いわゆる足し算引き算掛け算割り算みたいなものは何だろうっていうふうに自分で調べてみると、どうもこの5つを覚えておくことが必要だなっていうふうに思って、その5つだけを書いたものを作りたいと思って作ったわけです。
確かにロジカルシンキングの本って巷にたくさんありますけれども、難しい本ほど一つの学術体系の本みたいになってて、ちょっと敷居が高い感がありますよね。
そうですね、
ああいうのってやっぱり下地さんの会社の方でも若手の社員とか嫌がりませんか。
やっぱりね、仮説思考で考えろとかゼロベースで考えろとか、もうこういう風に言うとですね、途端にこう頭がフリーズしちゃってですね、何も考えられなくなる人が結構多いんですね、
は
い、 なので今回もミンシーって言葉は使わずに抜け漏れないかってこういうふうに言うと、そういうような平易な言い方が皆さんに身につけていただきたいなという思いが非常にありますね。
それすごい、僕もそこすごい共感したんですよ。あの僕たびたびこの番組で言ってますけど、まあ、八百屋の生まれでして、うちの親そんな学がないんですけども、ミーシーとか言っても絶対分かんないと思うんですよ。でも抜け漏れないかって言ったら意外と完璧だったりするんですよ。そういうところってやっぱり大事だなと思います。で結構簡単に書かれているっていうところがまあポイントかなと思うんですけれども、まあ、平易な表現に置き換えたり、あの下地さんとしてはこちらの本どんな方に読んでほしいですか。
あ、そうですね、先ほど言いましたようにロジカルシンキング一度学んだけど自分はこれはもう自分のスキルじゃないって諦めた方、
あ、分かる、ロジカルシンキングは俺には無理だと、
ギブアップした方に最低限この5つなんだよって知っていただければなというふうに思っていますね。
あ、というわけで、まあ、ぜひですねこれを聞いてロジカルシンキングなんてちょっと自分には敷居が高いな、自分には無理だなとか、あるいは俺には無理だったよという方はですね、今回の本ならいけるはずなんですので、ぜひ読んでみてください。というわけですごいなんかあの短い時間だったんですけれども、あの下地さん最後にあのぜひリスナーさんにメッセージをいただければと思います。
はい、やっぱりロジカルシンキングって誰もが必要だと思ってるけど敷居が高いと思ってるものだと思います。これは言ってみればですね、算数の足し算引き算掛け算割り算、要は連立方程式じゃなくて一番初歩の初歩として、誰でも必要なことだと思いますので、一度、ご確認いただければと思っています。
はい、どうもありがとうございます。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの矢島正弘、そしてサプライズで来ていただきました、著者の下地寛也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。